今週も始まりましたフィッシングトークレイン、サポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
ございます。
ございます。
女性こんばんは。
こんばんは。今週もお願いいたします。
スタジオは雨とかして濡れております。
いやいや本当なんですよね。そこに何でかというと、ドクタージアプラス
っていう話なんだよね。
ドクタージアプラスをね、
何なんですかそれ、そもそも言う。
いやまあ一応のスタジオ内を除菌しようかなと思いまして、
結構雨降ってますね。
ノンアルコールのね、ドクタージアプラスと、
ちょっと台風が来ちゃってるのかなこれな。
おまあちょっと参ってみたら
ガラコが必要かな。
まあ残念ながらなんか非常にちょっとスタジオ内雨が降ってます。
そうですね。
除菌です。
そうですね。ちょっとガラコが必要かな。
そんなこんなでですね、今週のガラコは木場のスタジオからお送りしてます。
ありがとうございます。最近はね。
今週のガラコ
は。最近のガラコはですね。車のね窓ガラス、ワイパーでねガラスがね出てるんですよね、ガラコでね。
いや結構ね前から
言いますね。
ガラコのゴムを
ただ言わしてください。トレンドではございません。綺麗ですどうも。
まああと、今回スタジオからお送りしてるんですけど、はい、何キャラかあんまりよくわからないんで、
どうも綺麗です。
まあそろそろね、普段通りのフィッシングトレイに戻したいなと思う今日この頃ですけれども、
はい、どうも綺麗です。
そうですね。
そうしたそうです。今日はごめんなさい、ちょっと吉田兄弟はちょっと本当にちょっと脱線しちゃってるんで、エントリーから
ちょっと福山雅治さん入ってますよね。
どうも綺麗です。
いやちょ待ってよ。
吉田正治さん、どうもこんばんは。
もう
誰か止めてください。女性笑ってる場合ないよ。あなたが止める役なのよ。
戻
しましょう。
もうねジタバタしてるから今日のゲストが。
そうですよ。そうなんです。
そうもう早くしてよ。結構。俺行くからっつって。
早く呼んでっつって。
まあでも久しぶりではないんだけど、久しぶり。
そうですね。1年。
あそうですか。
そうですね。
まあそろそろ始まったのかな。
そうですね。
始まってると思います
。とい
ったところで、情勢紹介よろしくお願いします。
はい、承知いたしました。今週のゲスト様は新作フロック8を語っていただきましょう。ディープフォレストより菅沼史郎さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、承知お願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
久しぶりです。
いや本当に久しぶりぶりな感じだけど、まあなんか史郎ちゃんがスタジオに遊びに来るとやっとこの季節がやってきたかな的な
ね、
しましたね、
感じですけれども。
です。
どうしたんですか、菅沼先生、ちょっと髪型が非常にロン毛タイプな。
そうですね。そうね、だからディープフォレストはもう今年でやめて、もう来年からロックバンドで
結成されるわけですね。
よかったよかった、
よかった、髪は物語ってます
よ。みんな今年でディープフォレストは終わりだってみんな理解してほしい。
やっとやりたいことができると。
そうそう、ついに夢のロックバンド。
なるほどね、ついに叶うんですね。
ついに叶うんだね。
バンドマンに怒られるよ。
あとあれですね、本日はあれですね、やっぱりこうアメリカ、なんて言うんでしょう、アメリカのハンティング、
はい、
ハンティングカルチャーのね、こう、が好きだったりって言ったところから、今日はね珍しく T シャツスミス&ウェストン着てますね。
そうですね。あんまり言われると怒られるからね。一応オマージュということで。
なるほどなるほど。
リスペクトを込めね。
リスペクトを込めね。
そうそう。
皆さんスミス&ウェストン分かってる方はまあ多分、まあでも結構有名っちゃ有名なものだから。
有名は有名だけど、まあそのカルチャーに精通してない方は
まあちょっと分かんない。
分かんないかもしれない。まあ僕もねいっぱい昔持ってましたよ。もしかすると探せばあるかもしれない。まあそんな今日はね T シャツを着ながらロックバンドを始めるというシロちゃん
ですね。はい、
初めなんで、じゃあとりあえずあれかな、話の内容的にはディープフォレストは立ち上がって何年ですか。
今年で6年目。
あ、6年という短い間でしたけど。
そうですね。
でも大体バンドって大体それぐらいでやめるのがかっこいいから。そうそうそうそう、
リアルなんだよ。まあ数字も合うよね、いろんな意味でね。
その数字結構リアルなんだよね。
リアルなんですけど、いろんな意味であります
よね。方向性の違いで、
みんな方向性の違い
でね、一人でやってるのに。
そうそう、3人ぐらいいるのかな。うん、
本当だよね、一人でやってるのに
ね。
まあでも4人組じゃなかった、一郎二郎三郎四郎って。
あ、本当に。兄弟でやってるのかな。
そうじゃない、多分
菅沼兄弟だ。
ロックバンド4人の。
そうなんだ、俺知らなかったな。
まあロックバンドネタはちょっと一回置いといてですね、新たに、まあ、新たにというか、はい、皆さん、まあ、やっとかな、待ってました。
そうですね、
そうですね、
一応まあいろいろ多分フロック好きの方は、まあ、フィッシングトレインでも結構シロちゃんその今回の、リリースされる8の話はいろいろしてくれてると思うんで、我々も、はい、8は知ってるんですけど、
はい、そうですね、
そう去年、うん、あのこの時期に出させてもらって、その時に、はい、あの今年出ますよなんて話をして、うん、
はい、
まあ、いろいろあのね、コロナとか海外情勢の問題があって、じゃあ発売が伸びちゃって、結局今年リリースっていう形になったんだけど、まあ今ね目の前にあるけど、
うん、
ペンシル型の細い、はい、ノーマルサイズ、フルサイズのフロッグ、
うん、はい、
これが8。ちなみに、その8は、うん、あさってぐらいに店頭並ぶって話ですか。あさって
22日の金曜日、
うん、一斉販売、
おめでとうございます。
今日20日ですもんね。
20日です、
ね、
2日後です。
オンラインで聞いていただいてる方たちはもうまさに今日、
確かにそうですね、うん、はい、
で5時からですよね、ラジオ。
そうです、そうです、
まだ釣り具屋閉まってないから、もう今から行ってもらえば、
ダッシュですね、
ダッシュです。
なるほど、
キャスティングさんまでダッシュで、
う
ん、
ぜひぜひぜひぜひ、は
い、行ってください、
お願いします、うん。
じゃあもう本当にあさっての話って。
そうですね、22日一斉販売ですもんね、
う
ん、
そうですね、
でも我々からすると、まあ、やっとこ的な、
そうですね、
感情ももちろんありますけど、
うんうん、そうですね、なんか思い返せば、うん、この間携帯の写真見てたら、
はい、
一番最初にこれのモックの形、
うん、
ボディのそのこんな形みたいな、はいはいはい、自分で手削りしたやつを写真撮ったのが、ね、2017年の6月
の
写真が残ってたから、もうほんと5
年前、
そう、こんなもん作るのに5年かかったっていう、
うん、
別に時間かけたからいいもの作れるわけじゃないんだけど、まあ、ね、うん、まあ、まあすごい時間がかかって思い入れがあるブログ。
でもそれこそシロちゃんと一緒についたりして、サイズ違いのも何個かなかった、初めの方向。
そう、まあこれボディが70ミリなんだけど、うん、これの1個下の65ミリとか、うん、あともっと5センチ、50ミリ台のやつとかね、いろいろ作ってみたんだけど、
うん、
やっぱりこの、ね、ディープフォレストっていうとミクラ9があるから、
うん、
まあ、
はい、
コンパクトフロッグのブランドみたいな、
代表作だもんね、それね。
だから、まあ、それに近いような形の方がいいかなと思ったんだけど、
うん、
やっぱりその水押しだとか、
うん、
そのミクラ Q じゃやりきれないところをやりたいって考えた時に、うん、やっぱりこのサイズ感、
うんうんうん、
ちょっと大きめ、
大きめのね、
って言っても、まあ、
まあ、大きくはないけどね、まあ、
細いから、
うん、
シルエットは細い、ちっちゃいんだけど、まあ、これぐらいのサイズ感、
うん、
ってものが欲しくて、やっぱこれが一番魚が出たかなっていう、
うん
うん、サイズだから、一番最初に自分の理想の形をモックで削ったのがこのサイズだから、
うん、なるほど、
別に一番最初に戻ってきたって感じかな、
うん、そういうことですね、うん。
まあ、そんな8ですが、
はい、
まあ、若干、まあ、どういうタイプの、まあ、フロック、うん、なのかといったところを、うん、まあ、いろいろ話していきたいなと思う限りですけれども、うんうん、まあ、うん、いわゆる俺たちが見てもパッと分かるのは、まあ、ペンシル型の
ペンシル型、
うん、
そうですね、
はい、フロック、
うん、
はい、
だペンシル型もうまさにその通りで、
うんうん、
ペンシル型で、今日ごめんなさい持ってきてないんだけど、うん、前回来た時にも話させてもらったのが、
うんうん、
マンズっていうね、アメリカの会社のゴーストっていう、はいはい、
うん、
もうそれはもう言っちゃうけど、
うん、
あのペンシル、もうそれは本当にペンシルの形したフロッグがあって、
うん、
それを改造して使ってたっていうのが、まあ元ネタ、
はいはいはい、
でそれでもね、それはすごい改良するところがいっぱいあって、
うんうんうん、
日本のメーカーはアメリカ、日本、うん、いろんなところからペンシル型のフロッグっていうのは実際には過去いっぱい出てるわけ、うん、
はいはいはい、
なんだけど、やっぱり自分が納得いかなかったのは針で、
うんうん、
要はこのダブルフックのこのフックポイントがちゃんと距離がね、
うん、
ある、
うんうんうん、
でなおかつ大きいダブルフック、
うんうんうん、
これが乗せられるペンシル型のフロッグっていうのはなかった、
うんうんうんうん、
なんだけどペンシルのフロッグってめっちゃ魚出るのよ、うん、
はいはいはい、
やっぱスライドのアクションとかは、
うん、
こういう普通のちょっとカエルっぽい形のフロッグからは出せないアクションだから、もう全然違う魚が出ると、
うん、
でそこをなんとか両立できないかっていうことで作ったのがこれ、
うん、
だからそのすごく細長くて、
うん、
まあいわゆる小魚、
うん、
あの日本でいうとオイカワとかワカサギとか、
うん、
のイミテートもできるし、
うんうん、
まあ、エビ みたいな感じにもできるんだけど、要はそのすごいスピードで左右に逃げていくようなウィートフィッシュを演出できるフロッグ、
それが8だ、
それが8、いや、
じゃ
あ、あれシロちゃん、カラーも11色あるという聞いたけど、そこに、今までなかったようなベイトフィッシュ的なカラーも入り込んだりするの？
ベイトフィッシュ系、そうだね、どれだろうな、特にこのナンセンスってカラーはもうそのまま分かりやすいと思うけど、綺麗
ですね、
色がすごいいいね、
まさにそれ小魚っぽい、ただ僕はルアーにこのリアルなカラーを乗せるっていうのがあんま好きじゃない、
はいはいはいはいはい、はい、
だからナンセンスってカラーに
しなるほど、逆にね、
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
ね、アンチテーズ的なところも含めてね、そうそ
う、はいはい、なんだけど、まあよく釣れる、うん、なんていうのこれハーフスケルトンみたいな、
ね、そう、まあ、いわゆるなんだろう、ミノとかで言うとどっちかというとなんちゃらワカサギ、
ワカサギみたいな
地形のカラーがね、うん、
だからこういうフロッグってあんまないから、
う
ん、
ないっすよね、
そう、
そういうカラーリングのフロッグないね、
で、エイトっていうのはアクションこう左右にドッグウォークするときにすごいロールしてアクションするから、うんうんうん、結構この横がバスにも見えるから、うんうん、結構なんていうのかな、この半分透けてて半分透けてないみたいな、はい、数とかっていうのはちょっと今までにないフロッグなアプローチかなとは、うんうん、思う、
へえ、うん、なるほど、
はい、
それ本当面白いカラーですね、
フロッグはあんまないんじゃないのかな、
ないですね、初めて見た
っすね、初めて見たっすよ、シロさん、それ
いい色でしょ、
いやすげえいい色
っすね、綺麗です、
なんかちょっとね、シャセクシーシャット系のとかね、
ああいうのはね、
あるけど
ね、見たことあるけどね、
割とディープフォレストの色ってで、このこれは、ミクラとかにもあるんだけど、キャスパーっていうね、
はい、
うん
はい、
この透明なカラー、うんうん、あんまりこういうのもなかったと思うから、
う
ん、
そうですね、
カラーはちょっとそれっぽい、
うん、
メーカー色が出たかなっていう、
うん、そうですね、
うん、感じかな、
なんかそういうベイトフィッシュライクの時とかそういうカラーとかチョイスしたくなるもんね、
うん、
フロックだったら面白いじゃん、
うんうん、
ただでもやっぱバンド活動のおかげで、うん、今年でディープフォレストがなくなるということ
だ
ね、
そうだね、
うん、この8を最後に
引っ張りますね、だこれで華々しく散ってく
っていう、
なるほどね、
う
ん、
伝説のバンドみたいな、
ね、ありがとう後ろさん4兄弟
伝説のフロックブランドみたいなねまあそんな嘘っぱちを言ったところで、
そうですね、この曲言っときましょうかな、ね、
はい、ではですね、今週の1曲です、ヌ・ジャ・ベスでラブ。
キャスティングから始める釣り、キャスティングから夢見る釣り、釣りの相談してみよう、キャスティング。
釣りがつなぐ笑顔の先へ、釣り具のキャスティング。
といったところで、今週は牙のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、なんか最近よく聞きますね、あのキャスティングの歌ね。
そうですね、
いろんなところで、いつだったかもね、先週多分ね、はい、週末、はい、だったかな、ちょろっとなんか運転しながら、はい、ならこうラジオをつけたんだけど、なんだか忘れちゃったけど、はい、その時にですね、いきなりなんか流れてきたりとか、
は
い、
あ、本当ですか、
たまになんかそういう時もあるな。
ありがとうございます。
この間お買い物の某お店に、あのキャスティングの某あの 何々店に行った時に、
はい、
行ったら流れてましたね。
いや、それが流れてるんですよすげえ普通で、
そうそう、
いや、でも元気さん、ありがとうございます、
通常営業、うん、会話的には通常営業かな、
通常営業です、う
ん、まあ、最近よく聞くんですね、皆さん、釣り具のことなのキャスティングということで、キャスティングで皆さん遊びに行ってみてください。
はい、ありがとうございます。
こんなですね、今週はシロちゃんが遊びに来てくれてますけれども、
はい、
シロちゃんといえばフロック、フロックといえばディープフォレストと、
はい、
言ったところで、ディープフォレストの8が、あさってにリリースされると、まあ、テントに、はい、テントに並ぶと、
うん、はい、
言ったところから、はい、この8の、まあ、代表的な使い方、
うん、
まあ、ペンシルベイト型フロック、
うん、
といったところでどうですか、シロちゃん、どんなところが、まあ、メインになってくるのか。
まあ、やっぱりね、うん、カバーの中にぶん投げて入れるっていうよりかは、
うんうん、
ちょっと外側、
はいはい、
うん、アウトサイドを、うん、ドッグウォークさせるっていうところが、うん、使いどころかな、
うんうん、
でそれっていうのは理由があって、やっぱりね、ここのところなんていうのかな、まあ、人為的なプレッシャーもそうだし、
うん、
特にほら利根川霞なんか水をね、うん、抜いてる、
うん、
水位が低い時とかも多いし、うん、そのシャローのバンクにバスが停止しない時間帯があまりにも多くなって、
うんうんうん、
昔みたいなその キシギチギチに入れて、うん、ワンアクションでボンと食わすっていうフロッキングがなかなかできなくなってきた、う
ん、はい、
うん、でそれであのこの Q とかね、うん、次のでってことでフロッグを出してきたんだけど、8はさらに大きい、
うんうん、
その外側で、うん、なんていうの、バスを、まあ、バスをじゃない小魚を待ってるようなフィーディングの魚、
うん、
っていうのをやっぱり取れる、
うん、
だから対カバーフロッグというよりかはその外側、
はいはいはいはい、
カバーの外を釣る、
はい、
そうで、カバーの外だったらフロッグじゃなくてもいいじゃんって話になるのかもしれないけど、例えば枝1本とかウィード1本あった時に普通のプラグのペンシルじゃそれに引っかかって終わっちゃうんでね、それが引っかからずにそのカバーに対してあのダイレクトに攻めれるっていうのがフロッグの持ち味だから、意外にね探してもね、このペンシルタイプのルアーでカバー攻めれるって、カバー攻めれるっていうかカバーに乗せられるっていうのはなかなかないと思う。だから割となんていうのかな、特殊な釣りのジャンルになると思う、
まあ、あとはね、そのリリーパッドとリリーパッドの間とかね、
いいですね、
キャストした時にリリーパッドの先に投げたいのにそこだと、ペンシルベイトだとそのまま引っかかってしまうし、
う
ん、みたいなところもあるし、
近年はもうカスミとかキャラとかもう渇水傾向ですからね、
そうですね、
本当にね、
年々やっぱりそのバンクのカバーの真横みたいなのが魚出しづらいから、
うんね、
うん、やっぱり外側にいる魚を釣っていくっていうのは一個テーマかな、
うん、そうですよね、
うん、
あとやっぱりそのなんつうの、外側にいるし、出してやるっていう手段もあるしね、
そう、
うん、
ね、
うん、
そこじゃないと食わない、言ったらいるけどそこだと食わない、
うん、
ちょっと離れてると興味があっていく、
はい、
うん
う
ん、
っていうのもあると思う。まあそういった意味では本当にあれじゃないですか、もう霞水系でもそうだけど、まああとはなんか本当あれだよね、なんだ、流れ着いた流木の周りとかさ、
そうですね、
う
ん、
そう
です
ね、そうですね、
そうだから何にもないオープンウォーターよりかは、
うん、
枯れ枝1本でも
そうだよ、ね、
かかってるっていうところで魚それ目印にやっぱ餌を追い詰めるから、
うん
う
ん、
だからそういう意味でオープンでやるんだけどカバーに絡めて使う、
うん、っていうことですよね、
う
ん、
そういうことですね、
まあ、あとはね、わざわざ、岸の方へ乗せてから落とすとかね、
うん、
まあ、それも普通のペンシルじゃなかなか難しい
ですね、
確かにそうですね、
ところはあるから、まあ、でもあくまでもカバー絡みっていうのは、まあ、オープンウォーター絡みのカバーというかね、
そうですね、
オープンウォーターフロッギンって最近よく言うんだけど、
うん、
最初はあのフロッグやったことない方とかは、
う
ん、ちょっとそれがピンとこないかもしれないけど、
う
ん、多分ね、あのやっていくうちにすごくわかる、
うん、
で、
うん、
そこのフロッグで取れる魚っていうのは割と手つかずだから、
うん、
あのあなるほどなって分かってもらえると思う、
うん
う
ん、
まあ、じゃあ基本的にはやっぱこうスケーティングでスパンスパンスパンスペンシルにむしろワンテンポ長く滑るぜぐらいの、
そうだね、
うんうんうん、
やっぱりその左右へのスライドがでかいっていうのが特徴だから、
うん、
1回1回ゆっくり、
うん、
あのスライドさせるっていうのも手だし、
うん、
逆にあのもう止めちゃって、
うん、
細かく、
うん、
普通の毒ウォーク、細かい毒ウォークで使うっていうのも、
はいはい、
まあ、どっちでも使える、
うん
うん、
まあ、でもなんかまたこうなんだろう、フロッグの釣りの幅が広がったというか
ね、そうですね、
うんうん、
という感じになるんで、
ミクラ Q8 と、
それこそ皆さんそろそろあのフロッグ好きの方はもう、まあ、もちろん3月ぐらいからビシバシ投げてるでしょうけど、
そうですね、
そろそろまたね、
うん、
フロッグシーズン、フロッグシーズンっていうか、まあ、フロッグ冬以外はシーズンみたいなところあるけど
特に今年は冬がちゃんと冬だったから、
うんう
ん、
そうですね、
あのフロッグは多分面白いシーズンになると思う、うんうん、
あとさ、なんかまあもちろんだけど、なんだろう、こう魚を探すと言った上でもう結構秋の深いっていうか秋口とかすごいなんか活躍そうだよね、
そうだ ね、 逆にね、
そうだね、
あ、秋のリバーフィールドとか、
ね、
やっぱそのすごいフィーディングのスイッチが入ってるバスには、
うん、
良かったし、
うん、
特にこの8のサイズ感、
うん、
ちょっとちゃんとコンパクトじゃなくて、
うん、
ノーマルサイズの、
うんうん、
っていうところがすごく生きてきたかな、
うん、そうだよね、
うん、
でもちろんね、あのディープフォレストのアイテムなんて、まあ、針ももちろんオリジナルで、
うん、
これ用に設計されて、ちゃんとこうその辺も設計されてるんで、まあ、比較的多分絶対ノリもいいし、
うんうん、
多分現物見てもらうとね、ボディに対しての針の大きさっていうのはちょっとあのびっくりするっていうか、
うん、そうですよね、
うん、あの本当に大きな針が乗ってて、うん、
乗っかってますよね、
もうはっきり言ってそこが最大の肝っちゃ肝なんですよね、フロッグって、それはもうエイトもアイトじゃないミクラも、
うん、
キューもそうなんだけど、ね、そうそう、だから多分それはちょっと店頭でね、キャスティングさんで店頭で一回
こう見てもらえば、
はい、
あなるほどって分かってもらえるかな。
うん、
俺ペンシルベント個人的に大好きだからこの大きさすげえ好きだな、
うんね、落ち着きます。
いいよね、
うん、この大きさすげえ好きだわ。
シルちゃんがやっぱりこう作るものっていうのはなんかこう絶妙な愛着が湧くサイズというか
そうなんですよね、
うん、なんかやっぱ所有してたい欲という
表現する、
ね、はい、絶妙な愛着サイズなんですよね、はい、
超わかりますそれ。
まあデータで作ってるんじゃなくて自分で元ネタもねこう削って
まあモックでね、
そうそう、
モック削ってっていうから、
うん、その絶妙のサイズ感とか、
うん、
この幅とか、
うんうん、
そういうのは出せてるかなと、
うん、
思う。
なんかね本当になんかね所有してるとなんかわかんないんですけどサイズ感の問題なんだと思うんだけど、
あ
まあそのルなんつうのルアーとかそういうことよりもなんか所有していっぱい入れてると絵にもなるしさ、
はい、
うん、
あとちょっとカラーもねこだわりがあって、
うん、
そう
です、うん、他のメーカーさんにはないカラーとかもあるから、
は
い、
カラーはでも結構あれミクラも何色ぐらい？
何色？
もう15とかある？
今現時点でそれぐらいですか？うん。2回ぐらい新色出してるから、うん、トータルで言うとそれぐらいかな、
うんうん、
まあ、あのティンセルバージョンみたいなのも
あ
れ
も
いればね、
うん、9は9もそんくらい、
9も10色11色ぐらいあるかな、
うんうんうん、
まあせっかくなんでね来週来てもらってまた、
う
ん、
はい、
まあ、勝手に来てもらうことになってますけど、
ね、
まあ来てもらってはですね全くシロちゃんの都合も考えて言ってますけど、
一方通行なやつですけど、
まあなんかそこでなんかまた Q のオリジナルの話とか、うん、まあまあそんな話とかもいろいろ聞きたいなと思うけど、
はい、
まあでもちょっと前々から知ってる方はやっとっていう感じもあるとは思いますけど、8がね、
うん、
リリースされるんでメッセージぜひですね皆さん、
はい、
8を持って、釣りに行ってフロッキンを楽しんでみた
いですね、はい、僕も早くやりたいですね。
まあ俺もやりたいから今日持ってっちゃう
からね俺絶対このワカサギっぽいやつもらってくるからとりあえず
といったところで情勢何かありますか。
はい、ありがとうございます。キャスティングからのお知らせです。ただいまですねゴールデンウィークセールを開催中でございます、4月13日から5月8日日曜日まで、たくさんの特典がありますのでぜひですねこちら詳しくはホームページをご覧くださいませ。
はい、
今週は以上でございます。
おっと、
はい、
どうでしたですかシロちゃん久しぶりでしたけれども、
うんうん、
まあ別の相変わらずだよね
いや楽しかったですよ、
ね、
うん、
まあ、スミス&ウェストン、それはスミス&ウェストンそろそろ出んすか。
あんまりスミス&ウェストン言わないでね怒られるから
スマイル&フロッキンだった、ごめんごめん、
ね、う
ん、スマイル&フロッキン、
でも可愛いでしょこれ。
でスマイル&フロッキン
いけてますよね。
いつですか。
いつですか発売は。あ、これはもうオンラインでしか販売してないんだけど、
うん、
そうそう、来月かな、来月の頭ぐらい、うん、あ、じゃあもう、うん、もう本当キンキンですね。
スマイル&フロッキンね、
はい、うん、またいいフレーズですよね、うん、
いいですね。
リスペクトハンティングカルチャーってことでね。
そうそう、リスペクトハンティングカルチャー、
最高。
まあ俺はシロちゃんの SNS 見てやってるやわ。
シロさんのねインスタ結構ね面白いんだよね。なんかリール案件のやつとかさ。
まあねそれはシロちゃんのこと知ってるから余計面白い
よ。そうなんだよね。いじみ出ちゃってんだよね。
知らないとこの人何やってんだろ
うって。そうそうそう。逆にね。クセ強めだからね、本当に。シロさんは。ということでね、今日はシロさんゲストに、お招きしました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。3、2、1、エンジョイ、
エンジョイ
フィッシング
スマイル&フロッキンって言って、確かにでもいいよね、フロッキン釣れたらスマイルだもんね。
そう、
間違いないですね。確かに確かに。
だからあの先輩考えてますよね、いろいろとね、感じてますね、現場からね。
なんか恥ずかしいな、そんな褒められると。
なんでなんでなんで、
フロッキン
だってそういう髪の内部しちゃった
んじゃないですか、バンドマンだからね